青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回のゲストはハワイ州立大学がんセンターがん疫学部疫学専門科の岡田唯人さんです。さあ青木さん、岡田さんはどんな方ですか？
はい、あのね、岡田さんはですね、はい、まさにこの不老長寿の分野であるとか、はい、それからこの今のがんのですね、まあ、免疫学の分野において、まあ、本当に素晴らしい卓越した知力といいますか能力をお持ちの方で、私もまだお付き合いはそれほど長くはないんですけれども、人の紹介でお目にかかったんですけれども、もう意気投合しまして、そして、まあ、私もこれからアクティブ70を迎えて、これから100歳まで現役やっていこうと思ったんで、
はい、
まあ、あの目指すはスターウォーズのヨーダーのようにですね、もう800歳ぐらいまで生きてやろうかと思ってますので、
すごい、
はい、そんな勢いで、はい、まあ、こんな素晴らしい方やっぱり今ハワイ州でね頑張ってらっしゃるので、はい、まあ、ぜひラジオにも出ていただいて多くの人に知ってもらいたいなと言って今回お呼びしたというのが背景です。
なるほど、はい、そのあたりもじゃあ岡田さんからお聞きすることができるのか、
はい、
ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
それではこの後岡田唯人さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。ハワイ州立大学がんセンターがん疫学部で疫学専門家の岡田唯人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介いたします。岡田唯人さんは千葉県柏市のご出身で、弟さんに障害があったことから医学における研究を志し、日本とアメリカで疫学専門家として活躍し、2016年からハワイ州立大学で日系人に対する予防医療を研究されています。日本の国立がん研究センターでも外来研究員として日本との共同研究も行ってらっしゃいます。さあまず青木さんと岡田さんのどのように出会われたのか、うん、はいはい、ご関係というのをお聞きしていいですか？
まあ、私がもうずっと長年30年以上やっている3日間の研修プログラムがありましてね、まあ、そのプログラムにあの人の紹介で来てくださいました。でそこで3日間受けてくださって、もう非常に内発的動機づけとか、やっぱりこう長生きをしていくっていうのはやっぱりメンタルの面でも、こうフィジカルの研究だけではなく、メンタルとフィジカルのやっぱり総合作用っていうのはあるわけですよね。まあ、その辺のところで岡田さんすごく、まあ、私のメッセージにすごくこう興味を持ってくださり、まあ、そして今研究者としてはもう一流のキャリアを持ってらっしゃるんですけど、まあ、これから日本と、まあ、世界をまさにそのネットワークして活躍していく、まだお若いですから40代なので、まあ、そういう志を持ってたので、まあ、ぜひじゃあこれからいろいろ私も協力をしますので、ぜひ、世界の岡田さんとして頑張ってほしいというところから、うん、まあ、非常に今親しい関係で今お付き合いしているということなんです。はい、
世界の岡田さんという言葉もありましたが、
はい、そうですね、はい、やはり私自身日本人としてまずこのハワイ州で雇用されてるっていうところは、やはり日本がいかにこの研究だったり医療で世界的に評価されてるか、
う
ん、例えば東京都が外国人を雇うなんて今のはね、なかなか少なかったと思うので、
うん、
それでやはり私たち今ハワイの4人に1人は日系人で、
はい、
私たちと同じようにこう日本から移住した方がいるので、うん、まあ、やはり日系人には日本の研究者がいいだろうというところで、うん、 2016年からですね、こう日系人の研究をさせていただいて、ただやっぱり日本との研究をもっともっとこうねやって、日系人だけじゃなくて日本にいろいろ還元したいと思って、うん、やはり自分の成長が必要だなと思って青木先生のセミナーに出たところ、ずっと私の専門分野の原稿とか論調とかおっしゃられてるので、あれこの奇跡、やはりこう自分のね目指すものがあってその場所に呼ばれたんだなと思うところで、青木先生に声かけをさせていただいて、いろいろと私も相談させていただける、はい、関係になった研究者のものになりますね。
じゃあ青木さんが興味ある分野と岡田さんの専門分野が合致したという、うん、
そうですね。いや私正直、まあ、これからの時代絶対不老長寿、
はい、
この人はいかに幸せで長生きするか、もうこのことがね絶対、私は日本は特に今アクティブシニアが求められているので、もう絶対必要だと僕はもう信念持ってるんですね。まあ、そのまず私がちょうど70歳になって、まあ、まさに私自身がまずは自分を研究の、はい、一人の、まあ、なんていうんですか、材料にしていただいて、岡田先生にも、ぜひね私を長生きのその研究の対象にしてもらおうと思ってですね、
はい、
まあ、今回のハワイ州立大学の中にね、まあ、ぜひそういう、まあ、岡田先生の研究室にもぜひ協力をさせてもらって、まあ、いろんな意味でこれから一緒にやっていこうと今思ってるところなんですよ。
よ、はい、岡田さんもうすでに青木さんなんか長生きされそうな気がしませんか。
いや非常に僕学者からすると貴重なこう研究対象をいただいたというところで、そうですね、やはり私たちが今ずっと実は遺伝子だったり細胞をやってきたんですけど、先ほど青木先生おっしゃられたように生きがいだったり、やはり家族関係だったり自分のメンタルだったり、コロナの時もそうだったじゃないですか。体は健康、ね、インターネットにつながってるけどやっぱり人と会えない、うん、かつどうやって生きていいか分かんない、実は僕からするとそれも僕らの医療と健康の対象になるんですよね。なのでその体が健康だけじゃないところ、生きがいだったり人間関係、メンタルも含めてもっともっと僕らがこう持ってる研究のものを世の中に伝えたいなっていうところが、今私のすごいこう熱意があるところにはなります。
そもそも岡田さんはこう疫学専門家としてどのような研究を今されてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、疫学っていうのがなかなか分かりづらい分野で、はい、特にコロナの時に、はい、分科会の尾身先生だったりとか、はいはいはい、八割おじさんとやった西浦先生だったり、はい、データを使ってどうしたらこう病気を減らせるのか、はい、その病気のリスクは何のかっていうものをもうデータを使って私たちがこう解析する探偵みたいな基本的な仕事になるんですね。例えば皆さんが知ってるようにタバコを吸ったらがんになるっていうのも私たち疫学者が全部研究しているので、どうしたらその病気になる、逆に言うとどうしたらこう予防できるのかっていうところを、皆さんが例えば持ってるマイナンバーのデータだったり検診のこう血液データだったりっていうと駆使しながら、みんなが健康になるようなこう治療法だったり、うん、こうガイドラインっていうのを作る仕事になります。
うん、予防の部分も
おっしゃる通りですね。私たちはその普通の試験管を持ってる研究として違うのは、やはりこう実際に人々を健康になってもらわなきゃいけないとい う, こう実学が入ってくるので、コロナの時も例えば3密対策でいろんな専門家がこう、うん、コミュニケーションしたりっていうので、はい、こう半分私たちは市民、半分研究者という立場の、はい、少し特殊なこの研究者のことをこう疫学というところの、はい、アメリカでは非常に多いもので、まあ、感染症だったりがんだったり栄養だったり、まあ、それぞれの領域があるので、まあ、今はがんが一番多いので、かつやはりがんも治るようになってきたので、青木先生おっしゃってたようによく生きるためのその不老長寿、100歳までどうしたらみんな元気に生きれるかっていうところにこうシフトしてきたっていうのがこう私の今の研究に。
今さりげなくがんも治るようになってきたんでっておっしゃったけれど、うん、なんか日本ではまだがんになったらかなり危ないんじゃない、もうがん宣告されたら命がもう、ね、余命っていうような、割とそのそれほど重症重病にならないものもあるけれども、がんっていうのは治るという認識は我々ないんですけど、それちょっと教えてもらえません。
おっしゃる通りですね。僕も実は2016年までは感染症をずっとやってたんですよね、当時国際保険で、
うん、
で私がその日系人の予防医療をするためにハワイ大学がんセンターに着任した時に、うん、教授から言われたのはがんは治るからって言われたんですよ。 僕、もうパラダイムシフトで、自分はがん治らないのになんでがんを研究するんだろうと思ってたのに、うん、ここに着任した初日にがんは治るから一緒に研究しようぜって言われた時にパンと世界が変わって、そしたらやっぱり治るがんがこの7年ぐらいで増えてきたんですよね。なので当時はまだそれこそ大腸がんだったり胃がんも治らなかったんですけど、うん、今、まあ、もちろんね治りにくい例えば膵臓がんとか脳腫瘍もありますけど、うん、ある程度のがんは、まあ、コントロールはできるようになってきたので、うん、実は皆さんが思ってるよりこの5年7年で僕たちの世界は劇的に変わって、うん、かつ AI が出てくるのでさらに変わっていくので、うん、僕たちはがんは治せると信じて今は研究をしてるってことですね。
ちょっと突っ込んだ質問していいですか。日本の医療とアメリカの医療のレベルの違い、アメリカでは治せるけど日本ではまだ旧態依然としたさまざまな、なんだろう、そのいろんな縛りがあって、どうしてもその免疫が下がってしまったり、いろんな領域でこうがんは日本ではまだ厳しいっていう印象を持ってるんですけど、アメリカに行ったら治るっていうわけではないんですか。
おっしゃる通りです。私もこの半年日本に帰ってきていろんなこう研究者と会ったりするんですけど、僕の時代やっぱりアメリカに行くことが正義だったんですよね。アメリカに行って研究をする、医療がやる、で、ね、アメリカでキャリアを積んで日本に帰ってくると日本の医療とか研究はなんで進んでるんだということで、実はがん医療が進んだのと同時に、例えば日本の少し、札幌だったり福岡だったり外れた地方の都市でも、うん、東京と同じような医療が受けれるようになったので、実は皆さんが思ってる以上に日本でもがん医療だったりこう医療ってのは日に日に進んでいくのはなかなか見えないんですけど、5年前7年前と比べるとかなり劇的に良くなったっていう。
うわー、それなんか朗報、これラジオで聞けた人すごいラッキーだと思う。なんかなんとなく心のモヤモヤが晴れたみたいな、嬉しくなりましたね。凛ちゃんそう思わない？
ねえ、本当ですね。岡田さんはこの5年前7年前はこういう未来が来るっていうのはもう見えてましたか？
いや、想像できなかったですね。やはりやっぱり僕も東京、自分が側にあったら東京だなと思ってましたし、やっぱ親だったらこの病院と思ってたんですけど、今本当に地方の病院にも行かせてもらうんですけど、本当に熱心ながんの基本的には専門家がいっぱいいますし、本当に日本とのある意味平均的な医療はアメリカの平均よりむしろ世界で一番こういい医療を受けれるっていうところがある反面、やはりアメリカがすごいのはトップの医療に関しては、うん、研究と先端医療に関してはやはり、うん、なんですか、ものすごいお金とものすごい人が集まってるので、うん、まあ、そこの一部の特化した先端医療と研究に関してはやはりアメリカは強いなって思うところがある、まあ、いいこうパートナーシナジーが埋めるこう日米なんだなっていうところは、はい、私自身も感じてるところです。
なるほど。ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、どうしてこうハワイ州立大学に行こうって思われたんですか？うんうん、
おっしゃる通りですね。はい、私はなんか弟が7個離れて弟がいるんですけど、千葉の田舎で育ってる時に、まあ、弟が生まれたんですよね。その時に、まあ、障害を持ってるとは知らずに、なかなか3ヶ月ぐらい生まれたのに病院に入れないし、こうビデオカメラで父親が見せてくれて、なんで会えないのかなって思ってたんですよね。ただ弟は弟で来て、まあ、チューブも入ってますし少し発達が遅かったんですけど、まあ、初めてできた弟だったのでこう手をつないで毎日寝てたんですよね。うんうん、で高校に行く時にもう親父の書斎でパッて本を開いたら弟の医学書があって、そのページ全部めくると弟と全く顔の百姓例があったんですよね。うん、でそれで僕はこれはどういうことなんだと親に聞いたら、実はあなたの弟には障害があるのよ、それは治らないんですよって言われたところから、僕は弟を治したい。ですごい親も苦しんだと思うんですけど、すごいそのクリスチャンではないんですけど、その神父さんからもらった言葉で、障害を持った子は選んであなたの弟になったのよって言われたところから、すごいこうパラダイムシフトして、じゃあもう千葉の田舎でね、カエル捕まえてキジ追いかけてた少年が、よし弟を治すために、じゃあ頑張ってやっぱり研究だったらアメリカに行きたいっていうところで、本当にもう何もなかったところから願望だけはあったんで、こう手帳を一日一日こうやっていって、で初めはこう感染症やってたので、感染症でアメリカに行ったんですけど、その中でやはりすごい悩んだのが、まあ、MIT だったりハーバードのすごいできる人たちと同じチームにいたんですよね。だけどその上司たちが、お前は確かにすごいいい大学を出てるわけではないけど、 人格として特に人との優しさってのはいいからチームに残すって言われた時に
嬉しい嬉しい、
これはすごいと思ってからこの疫学のチームにやっぱり自分もいたいと思うようになって、どうしたら成長できますかって言った時に、実は希望してハワイに行ったわけではなくて、あなたはずっと他の国の感染症をやってたので自分の国のことをやりなさいって言われてハワイ州立大学に転勤して、で初めてそこで日系人の方がいらっしゃるっていうところを聞いたとい こう千葉から始まったこう、はい、私の中ではあの非常にシンプルなストーリーにはなるんですけど、それで今ハワイでこう研究をしているという流れにはなってます。
なるほど。最初聞いた時なんでハワイなんだろうっていうのがね、青木さんありましたが、こういうことだったんです ね
すごいな、
弟さんのためにという
志があったの
ねつながってるんですね、
素晴らしい、
うん、岡田さんはハワイに住んでらっしゃる、
おっしゃる通りですね、です私はそのハワイ州政府の職員で、基本的にハワイ大学で雇用されて、で皆さんよくワイキキビーチ行くと思うんですけど、反対見ると山が実はハワイ大学があるんですよね。オフィスも見られたことありますか？
もちろんもちろん、はい、ハワイ州立大学はもうともかくいい大学ですよ。
そうですね、高速から見えるあの山側にある大学で、はいはい、そこが本当に研究者の巣窟になってますので、うん、そうですね、そこのまあ社宅だったり全部一緒になってるんですね、スーパーもあり、はい、社宅もありっていうところに生活をして、普段はもう普通にハワイ大学で研究して、かつやはり日本に貢献したいっていうところがあるので、まあ、月に1回もしくはこういう休みがある時に帰ってきて、こういろんな日本の、ね、若手に教えたり一緒に共同研究をしているような流れになってます。
いやでも なかなかアメリカで医学の研究者になるっていうのは相当な決意でもありますよね。
と思います ね千葉から行ったわけですから。
そうですよね、
すごいな、
こうアメリカでこう研究されていて、こう日本でも生きてくることってありますか？
そうですね、やはり今私たちはその日系人の研究をしているので、日系人の方って僕らとほとんど遺伝子が一緒なんですけど、生活習慣がもうアメリカ人なんですよね。夜ご飯ハンバーガー食べ
る、
例えばね、あのすごい車に乗ったり、すると僕たちと同じ遺伝子の人が欧米型の生活をするとどういう病気になるのかっていうことが、まあ、日本の10年先がこうハワイで起きてるっていう考え方になるので、ハワイの日系人を研究すると、実は日本がこのままアメリカ型の生活になるとこの病気が上がるから早く予防した方がいいよっていう、少しこの移民研究っていうんですけど、日本人と日系人を比較することで逆に日本の方にこう予防医療として僕たちの知見を介したいっていうところが今、はい、まあ、恩返しですよね、育ててもらった、はい、ハワイと日本への恩返しとしてやってるところになります。
確かにそう、
なんか10年後だからそうなってるかもしれないっていうのが分かる。
いや結局あの沖縄はね、ものすごい長寿だったじゃないですか。ところが今もう欧米型の食生活になって、昔の人がやっぱり長生きしたんですよ。そうですよね、
おっしゃる通りですね。やはり僕たちも教科書で読んだ時は世界で一番100歳以上が生きたのは沖縄だったんですよ。ただやっぱり米軍基地があってアメリカ型の食事をして、今はかなり47都道府県でも下がってしまったので、まあ、そういうものがこうどう健康に影響するのか、逆に皆さんもハワイ行ったらなんか健康になりません？
ね、
気持ちとかもですね、
はい、
はい、
不思議ですよね。僕らその健康とか医療っていうと病院とか検査地って考えるんですけど、実はこうハワイに行ってちょっと朝早起きして走ろうかなとか、
いや確かに
ね、ちょっと今日は、はい、昨日飲みすぎたからちょっと今日はやサラダ食べようかな、ちょっと友達とねこうご飯行ったら少しねこうすっきりするんじゃないかみたいな、その健康の概念がすごい広がってるので、ハワイに行って面白いのはなんかそういう体だけじゃない、空気感だったり人間関係だったり、そういうものもこう日本の方に伝えれるっていうのは、研究者としてはこう非常に僕ら特殊なあの目線を持ってるので興味深いことになるってことですね。
なるほど。ところで岡田さん、日本にいた時あの有名な聖路加の木野原先生のお弟子さんでしたよね。
おっしゃる通りですね、あの築地にある聖路加国際病院と大学院というところがありまして、で私はその、まあ、医学研究を学びたいと、まあ、日野原の方に伝えまして、当時も100歳超えてましたけど、本当にあの朝から晩まで診察をして、で若い僕たちにもこう細かいところまであの指導していただいて、でそこで僕がすごいなんか面白いなと思ったのは、 僕ら研究だったり医療を学びに来たにもかかわらず常に言われてたのは人間としての完成を目指しなさいっていうのを、まあ、スタッフ全員から言われるんですよね。
いい言葉だな。
当時は私は分からずに、なんで研究勉強しに来たのに人間としての完成を目指すんだみたいなところはまだ若かったのあったんですけど今となってはやはりこう人格に勝るこう技能はないよって言われたので、僕はやっぱりスキルをこう上げようとしてたところがあるんですけど、やはり人格者になりなさいっていうところをこう若いうちに教育されたっていうのは本当にだからこそ今こうハワイにいるキャリアがあるのかなってい う, こう原点になりますね。
いやもう共鳴共感の鐘が鳴ってるな本当もう僕ね先日ね古希の会、まあ、これアクティブ70の会と僕は言ってるんだけど、もう本当にね600人近い友人集まってくれて、まあ、そこでも僕は言ったんですけど、やっぱり人生ってね人格完成の旅だと、これ天から降りてきた言葉なんですよ。だからそれまさに今の日野原先生がおっしゃっているというか目指していたことと一致してますね。これ
僕だからセミナーでびっくりしたんですよ、あれここに日野原重明と同じことを言ってる人がいると思って
そうなんだ、
世界は巡るんだなって思ったので、
ねえすごい今共鳴共感の鐘が鳴った。
あ本当ですか、すごい、ね、これ日野原先生のご説明させていただくと105歳まで生きられたんですよね。で、まあ、名誉院長にもなられたということですが、日野原先生自身はどういう方だったんですか。
そうですね、基本的にはもう本当に院長かつすごい教育者だったんですよね、で僕たちの例えば細かい研究だったりとか、例えば研修医がいて本当に細かい例えば耳の穴を見るとかそういうところまでこうなんですかね、診察が終わった後夕方からこう塾みたいのが始まるんですけどそこでいろいろとご指導いただきましたし、僕らは研究発表するじゃないですか、本人寝てるのかなと思って僕らもちょろちょろちょっと曖昧なこと言うとパッて起きてそこ違うみたいなことを言われる仙人と言いますか、こう、ただやはり人間ってここまで不老長寿になれるんだっていうそこそパラダイムシフトですよ ね,
ですね。
繊細な感性を持ちつつ専門家としての技能も持ちつつ指導もしつつ100歳まで階段登って病院上がって
生きるぞ、ね、そうですね、俺ちょっと車乗りすぎだな今反省した
歩きます
正直歩こう
歩きます。
いや日野原先生よく歩いてたんですよ。
あそうなんですか。
そうもう病院も階段もね2段上がりみたいな、そうですよね。
そうです、
はい、青木さんもご面識が
ありますあります。
そうだ、
クリスチャンの先輩ですから大先輩ですので、
なるほど、
はい、もう私なんかもう本当にもうなんていうの足元にも及ばない、でも基本的にはやっぱり生かされた方ですよね。
生かされ
た、生きると同時に天に生かされた方、間違いなくあの方は使命に生きた方だと思います。
へ、生きるべくして、
そうだからなんだろう、やっぱりパワーがどこから来てるかっていうと、やっぱり愛なんだと思うんですよ。その愛の力ってね、はい、アインシュタインも言ってますけどすごいエネルギーなんですよ、だから疲れたとかっていうのは利己的になると疲れるんですよ。利他的になるとねパワー出てくるんですよ、だってお母さん赤ちゃんを育てる時のパワーってすごいじゃないですか。だからやっぱりね愛する者のために生きるっていうのは人間だけですから、これ理性ですよね、まあ、動物はもちろん本能で自分の子供を大事にするけど、人間はね理性の力を持ってるんで、この力はねやっぱり世のため人のためになるんですよ。野原先生はそういう方ですよ ね,
そうです
ね、尊敬申し上げてます。
もう利他的な方、
そうですね、まあ、それがやっぱり健康につながるっていうのが僕は面白いんですよね。やはり細胞を研究したり遺伝子を研究してるけど、現実問題そういうパワーを持って生きがいを持った人がとてもとても不老長寿になってく、やっぱりそこには科学で解明されてない何かおそらく法則原理原則があるので、そこをやっぱり僕らは次の世代として明らかにしていきたいっていうのが今の僕らの関心ですね。
私ね能力開発の専門家としてねあえてそこをねちょっと一言言うと、パーパス、目的です。人は目的が明確になってる時にパワーが生まれる。だ生きる意味、生きる意義、生きる目的を 明確にしてる人間はセルフコントロールもできます。だからね、一番やっぱりね気をつけなきゃいけないのは、経済的合理性を考えて働いて、で子育て、まあ役割責任を果たして、そしてもう定年を迎えて、もう行くとこなくて、家でも夫婦関係が悪いと邪魔者にされて、カバン持って公園に行ってブランコに乗ってると、で俺何のために生きてるのかっていう60代になったら、これはやっぱり怖いんですよ。だから僕はこのセカンドライフという意味では、この60から100までの40年間をね、いかに充実した人生を送ってもらえるかっていうのはね、本当にこれね社会課題の中でも大変意味のあることだと思ってる。岡田さんにはぜひね、その分野のね本当指導者として、教育者として活躍してもらいたいと思います。
僕も青木先生をずっと後ろから観察して研究対象としてこうあのねこういろいろと論文書きたいなと思って上手に出てきてますので
ちょっとぜひ読ませていただきたいですね。もう最後ね、長寿ですとか生きるっていう話で終わりましたが、ちょっとそれについてはまたね次週もたっぷりとお聞かせいただきたいと思います。今回青木さん岡田さんとの第1回のトークはいかがでしたでしょうか。
いやまだ半分も話してないんだよねもう全然もうこっからが今もう序の口というか、こっからいよいよ深掘りなので、まあぜひね次週はもう今聞いていただいているリスナーの方はね、もう次週はもう絶対聞いていただきたいと思います。まあ本当にでもなんだろうな、やっぱり志を持って今弟さんのその障害に対して、そういうある意味では愛ですよね。弟の障害、まあ、病を治してあげたいという純粋な思いからやっぱり医学の道で研究者になってる岡田さんは、その動機の純粋性がやっぱりこう道を開いて、今日本人で、まあ、大学でね、岡田さんの上司ってハワイ州の知事なので、はい、教授が知事になりましたから、もうすごい研究を第一線でされているので、まあ、そういう意味ではね本当に活躍してもらいたいなと思ってます。来週楽しみですね、
はい、
りんちゃん。
そうですね、はい、次回も岡田結人さんをゲストにお迎えしたいと思います。岡田さんよろしくお願いいたします。そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。そしてメッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。